ショータイム株式スイッチオン。
6月30日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、だんだん早口噛みまくるかもしれませんが、そんなのへっちゃらでお送りします。バラエティートークでお送りするコミュニティ情報番組、川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。本日のメインパーソナリティは、
小杉のマドンナになりたいんだけれど、まだまだ、
まあどんな人で終わっちゃってる DJ 恵子こと武蔵小杉在住の笹田恵子です。
そして、はい、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうこと大塚優です。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。さあ AD のね、はい、今日はルルお姉さんは今外でね一生懸命仕事をしてくださっています、はい、よろしくお願いします。はい、プロデューサーのシチューさんはお休みではないんですが、うん、まだ来てないかな。
はい、
はい、ということでお忙しい方です、
いつもね。
はい、はい、さあゲストの方にはすでにスタジオにお入りいただいております。本日はですね、煙突と焙煎の黙々が目印コーヒーキッチンカー RR コーヒーを特集ですよ。夕暮れ時、どこからか聞こえてくるチャルメラの音、風に乗って部屋に漂ってくる石焼き芋のいい香り、香りに導かれてホクホク出来たてのお芋を求めて部屋から飛び出る、そんな経験をしたことがある人は少なくないはずです。時々見かける移動販売や屋台の香りってなんだかワクワクしませんか。そんなノスタルジーと現代の技術が融合、コーヒー焙煎、移動焙煎車で地域を駆け巡る RR コーヒーを本日は大特集です。さあスタジオにお入りいただいてます。本日お話しいただくのはサントリーホールディングス株式会社デジタルマーケティング部、箕尾博明さん。車で焙煎、そんな焙煎車があなたの街にもやってくる。地域や人との新たなつながりに迫ります。箕尾博明さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。箕尾と申します。
先ほどお打ち合わせではね、緊張してるかななんて感じではありましたが、大丈夫そうですか。
緊張はしてます
ありがとうございます。あのリスナーの皆様、本日もですね、川崎 FM のスタジオの中は人数制限がまだあるんですがね、ちょっとまだ枠がありまして入っていただける、うん、なんと、私今名刺いただいてるんですけれどね、サントリーホールディングス株式会社の、広報部の古川さんにもお入りいただけますね、はい、古川さん、お名前は何てお読みするのかしら。智明さんかしら。
はい、古川智明と申します。
うん、古川さん、マイクには喋らないってさっき言ったのに喋らせちゃいましたはい、智明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そしてですね、なんか後ろでこう、あの箕尾さんの後ろで一生懸命カシャカシャカシャと、はい、カメラを持っている方がいらっしゃるんですが、こちらもご紹介させていただきましょう。サントリーホールディングス株式会社デジタル本部デジタル マーケティング部課長代理、有村さん、有村優馬さんとお読みすればいいんですか。
はい、
よかった、声出していただきました有村さんにもお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、もう後半のねゲストトークコーナーではたくさんいろんな話を伺いたいと思います。皆さんお楽しみにしててください。さあ中原区のお天気をお伝えしましょう。予想最高気温なんですが15時の時点で37度。
はい、暑いですよ、
本当に暑い、ね、はい、私ね先週の原稿を見てたら、はい、先週の原稿に本日の最高気温27度って書いてあった。
先週そんなでした。
だから10度も1週間で違っちゃってるの。
そうだ、
大変ですね。はい、降水確率ゼロということで、関東はね梅雨明け宣言ありましたのでね、はい、さあ皆さん暑い夏をどう過ごすか。まだ6月ですからね、風通しのね、本当にそう、風通しの良いね服装など工夫したり、こうあの襟元開いてたりとかね、うん、詰まってると暑いですからね、うん、はい、お部屋の中でも上手にエアコンを使うなどして熱中対策をしてください。はい、川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております、川崎に住まうあなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、フーディアの武蔵小杉店。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
79.1 メガヘルツ川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送で、また小杉スイッチのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。小杉から発信、武蔵小杉の地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国に、また世界にまで発信しております、川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は DJ 恵子と、
はい、ガブのリーダーおしゃべり担当ゆいゆです。
はい、先ほども暑いねなんて話をしたんですけどもね、大変ですよ、あのゲストの方もうんうんって、もう二度と声は出さないぞみたいな感じでうなずいてるだけなんです。そうなんですね、はい、あの本当にね皆さん体温よりもね、はい、高いし、
ね、
もう体温に近い温度の中で生活しているわけなんでね、熱中症本当気をつけてって言っても、もしかしたらリスナーの皆さんは毎回毎回同じこと言ってね、熱中症へーなんて言ってる方もね
そんな
こといらっしゃるかもしれないもんね、
うんうん、
でもあの実は熱中症って楽観的に考えちゃ捉えちゃいけないんですよ、
みたいですよ ね、
ね、もうゲストの方々もうんうんって言ってます、ね、皆さん知ってるんですね、なんだ私が言わなくてもいいですよね、
そこをぜひ言ってください。
いや本当に脱水症状からの熱中症になって、はい、そうすると脳にダメージがいってしまうので、実はですね後遺症に悩む人も少なくない
そうなんだ、
うん、なのであの言語障害とか出てきちゃうらしいんですけど、まあだからといって怖い話ばっかりはね嫌なので、じゃあどうしましょう、対処方法の話ですよ、
はい、
今ですねマイミズって言って MYMIZU っていうののなんかアプリがあるらしくてね、日本全国にあるボトルを持参すれば無料で給水できるスポットのアプリがあるんですって。今ね全国で8000箇所ってなってたかな、ホームページ見たら。そうなのでユーザーをこうつなぐアプリなんだそうですけど、カフェとかレストランとかコワーキングスペース、ホテル、ショップなどその8000箇所ね以上の自分のボトル持ってったらそこで給水してくれるっていうねスポットあるんで、そういうのもちょっと利用してみるといいかもしれませんね。いいかも。だってやっぱり移動している時に水切れちゃってまた買うってなったらお金もかかるし、ね、ゴミが
クソ
増えちゃうからね。
そうですね、そうじゃないね、
はいはい、
う
ん、でもねまあそんな水ばっかり飲んでてもってなっちゃうじゃないですか。そしたらほらここのここの目の前にいらっしゃるゲストの方々の
そう
なん
ですね、そういう流れ
ですよ、
恵子さん。
いやいやいやいや、これですよ、
こういうことか。
やはりね給水には、うん、あのいい香りのコーヒーの香りがね漂うあのねキッチンカーの近くに行って、今アイスコーヒーもやってるんですか。
もちろんやっております。
みのさんもちろんと言っていただきました。皆さんねぜひこの RR コーヒーさんに行ってコーヒー購入して、ちょっと無料じゃないのでね皆さんねアイスコーヒー買ってくださいよ
すいません
いやでもね、なんとも本当に本当に私ちょっと買いに行ったんですが、うん、車の近くに行くと香りがもうどこにあんの、どこにあんのって感じですよね。はい、香りも楽しめますので、こちらのねコーヒーを飲みながらの給水もいいかもしれません、
はい、
この後ねゲストトークコーナーで、何曜日何日どこに出没するなんて詳しくね、ちょっとお伺いしたいと思いますのでね、はい、皆さんメモのご用意をまずあの準備してください、はい、ご用意をだね、
はい、
さあこうして放送中でも皆様からのお便りメッセージお待ちしております。パソコンやスマホから小杉スイッチのウェブサイトのメールフォーム、または番組公式ツイッターのリプライハッシュタグなどにカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。フェイスブックもあるのでそちらでも大丈夫です。あとねゆうゆうほら、
はいはい、何でしょう、
番組公式 LINE アカウント、
はい、おかげさまでお友達たくさんになっていただきまして、
はい、
はい、小杉スイッチオンの、フェイスブック、ツイッターとホームページにですねリンク貼ってありますので、
はい、
こちらから LINE でお友達登録していただきますと、その LINE にメッセージを送ればお便り送れるように簡単になりましたので、
はい
はい、ぜひぜひそちらもご登録お願いいたします。
はい、先週もねゆうゆうに言ってもらったんですが、あのやはりお年をね取ってくるとこの公式 LINE アカウントというのを説明ができない DJ 傾向でございますね。なのでゆうゆうさんにねいつもやっていただいて、
は
い、なんか
ちょっと触れにくいあれですけども、せんつながらではさせていただきました、
はい、そうでございます、
はい、
なのでね皆さんお便りください。採用された方で住所と本名が記載されている方には小杉スイッチの素敵な特製ステッカーをプレゼントいたします。さあここでもう10分経っちゃった、早いですね、1日は。
1時間はですよ。
さすがにまだ1日はけどさ、半分は残って、半分はないか。
経ってないか、
うん、残ってる残ってる。
ね、じゃあゆうゆうここでリスナーの皆さんに1曲聴いていただきましょうか。
はい、聴いていただきましょうか。はいはい、今番組をお聴きの川崎市民のリスナーの皆様、明日何の日ですか？明日7月1日何の日？何の日だ？
わかんない
。え、川崎市民。
市民です。市政記念日。
そういうことですね。川崎市政記念日ということで、はい、明日、うんうん、この歌をお届けします。ガブが歌います。川崎鹿です。
皆さんにはね1曲聴いていただきました。ゆうゆう今ここでね曲聴いていただいてる間、はい、スタジオ内では、はい、川崎市のね100周年はいつだっけなんて話をねしてましたが、は
い、再来年でございますね、
うんうんうん、そして中原区50周年が今年なんですよ ね、
そうでしたね、
はいはい、いろんな YouTube で動画もアップされてるのでね皆さんぜひ見ていただきたいと思います、はい、さあ続いてのコーナーは武蔵小杉周辺情報です。ゆうゆうお願いします。
そうだこの歌を聴いてる場合じゃなかったんです
よ。終
わったと思っちゃったら違いましたか、ね、
はい、
はい、
大丈夫で
しょうか。失礼しました。
はい、お願いします、
毎週武蔵小杉や小杉からアクセスしやすいエリアのお出かけ情報などリサーチして紹介しております。今日はですね、はい、リスナーの皆様も行かれたことあるかしら、通称ドラえもんミュージアム、
うん、
はい、藤子 F 不二雄ミュージアムの10周年記念原画展、
はい
はい、の、ことをねお伝えしようと思ってるんですけれども、
お願いします。
まずけいこさん行かれたことありますか？
まだね、
まだ行ったことない。
そうですね、私も行ったことないんです。
小杉在住13年だけど、
はい、それがですね、はい、この今藤子 F 不二雄ミュージアムではですね、はい、10周年記念原画展というものを、うんうん、行っておりまして、はい、これがね、会期っていうのがね何回か今までやってきたんですけれども、新たに7月の9日、はい、7月の9日から第5期がね始まりますよっていうこと、そうです、
はい、
ことがですね先日発表になりまして、それをねちょっとお伝えしたいなと思ってるんです、
はい、
もうすでに4期まで今も今日も現在も4期開催中でございますが、はい、公表につき5期の開催が決定しましたということなんですよ。
あ、公表なんだね、
はい、そうなんです、はい、で、はい、まあこのね原画展のことをご説明する前にまずは、まあいらっしゃらないと思うんですけども、うん、藤子 F 不二雄さんって誰、うん、っていう方が、
はいはいはいはい、
もしいたらいけないので
詳しくね、
ちょっとねあのプロフィール、藤子 F 不二雄ミュージアムに、はい、掲載されております藤子 F 不二雄さんのミュージ、プロフィールですね、
はい、
本名藤本博さん、うん、はい、1933年生まれなんですって。富山県生まれで、漫画家デビューをしたのが、1951年、そしてどうして川崎市にこのミュージアムができたの、
う
ん、っていうところ、
そうですよね、富山の方
な
のね、
そうなんでって思ってる方いらっしゃるかもしれないですけど、1961年から、川崎市は生田にお住まいだったと、
はい、
はい、そして その後に川崎に転居の後に、うん、お化けの九太郎ですとか、
はいはい、
ハーマンですとか、うん、そしてドラえもんですよ、
ね、
などなどの名作傑作を生み出した、うん、ということで本当に川崎市には、その後、お亡くなりになるまで、30年ほどですねお住まいになられまして、そういったご縁が、ね、あったということでこの、ミュージアムが開館されたということなんでございますよ。はい、というわけで、
はい、
この藤子 F 不二雄ミュージアム、うん、この原画展なんですけれども、はい、まあ、原画その名の通り藤子 F 不二雄先生が描いた直筆の漫画の原画を、うん、1950年代から1990年代までの年代ごとに展示してくれるんだそうです。だからあのなんていうんですか、まあ、ちょっとしたその絵の移り変わりなんかもあるかもしれないけれども、はい、うん、年代ごとに展示をしてくれて、紹介してくれると、
はい、
ですごいのがほぼ全ての原画が、うん、あの木ごとに入れ替わるんですって。ですのでもうすでに今日も今現在第4期開催中ですが、うん、第1期から第4期まで1回でもご覧になった方がいらっしゃったとしても次の第5期からもまた新しい原画を展示してくれるから
飽きないね。
そういうことです、
うん、
もうきっとだから本当にファンの方は1期から4期までもすでにご覧になっ なっていて、次5期はどんな原画が見られるかしらって、はい、ワクワクしてお待ちになってる方もねいらっしゃると思いますよ。
なるほど。
そうなので、まあ、もちろん初めて行かれた方も楽しめますし、うん、
はい、
常連さんでも新たにまた楽しむことができるという企画でございます。
はい、
そして、うん、このね、原画展の開催に合わせて、
はい、
メニューお食事のレストランも併設されてますから、
はいはい、
新メニューとか新商品も登場の予定なんですが、まだ詳しくは7月上旬に、はい、情報解禁ということなので、うん、
なるほど、
まだ今日の時点では、ね、分からない、
はいはい、楽しみですね。
そうですね、うん、ただ、まあ、会期としては7月の9日から動きが始まりますよということでございますので、
はい、
ぜひ皆様楽しみにお待ちください、うん、
はい、
ちなみに藤子 F 不二雄ミュージアム行かれたことある方ご存知かもしれませんが、うん、あの完全に予約制でございますので、
はいはいはいはい、
行かれる前には、ローソンかな、うん、ローソンのチケット、うん、ロッピーですね、
はい、
あちらで、予約をしてから、
はい、
行かれてください、
はい
はい、
ね、こう本当に暑いので、うん、こう室内で楽しめるのがいいですよ ね、
う
すね、
うんうん、
はい、ぜひ皆さん ローソンのロッピー、
ロッピーかな、
はい、
ロッピーか、
ロッピーね、
ロッピー、
はい、ロッピーでね行ってみてください。え、以上大丈夫かな、ゆうゆう、
大丈夫です、
はい
大丈夫です、
はい、ありがとうございました、はい、以上武蔵小杉周辺情報でした。さあ時刻は14時18分になろうとしておりまして、次のコーナーはですねゲストさんに参加いただくコーナーなんですが、なんとゲストさんね、この私の目の前で今ゆうゆうが情報を言ってたもんで、もうなんかすっかりね安心しきっちゃって、自分の方には何も回ってこないぞみたいな感じでねすっかり安心しちゃっておりますが、今からですよ、大丈夫ですね、
み
の
う
さん
本番
ですよ、
はい、
さあ、毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答、
パフパフパフパフ、
はい、拍手ありがとうございます、
もうちょっと大きな音で
ありがとうございます、なんとまあみんなにねご協力いただきながらの番組でございます。ゲストさんにクイズに参加していただくコーナーです、
はい、
本日お答えいただくのは、コーヒーキッチンカー RR コーヒーの美濃尾博明さんで大丈夫ですか、あの古川さんや有村さんという方も今
いらっしゃいますけどね、
冒頭でね ご紹介したんですが、お二人いいんですか、
美濃尾
さんにお願いしちゃって、
はい、美濃尾さんで大丈夫です、
大丈夫ですって、もうマイクで喋りたいんじゃないんですか、古川さん大丈夫ですか、
大丈夫です、
はい、有村さんも大丈夫ですか、
大丈夫です、
OK です、はい、
今度は任せしましたのことです、
はい、ということで美濃尾さん、
はい、
責任重大ですよ、これね中原警察署の方も聞いておりまして、中原警察署さんからいただいている問題を今ゆうゆうから出させていただきますのでね、
はい、
大丈夫ですか、
はい、
ちょっと目元ヒクヒクしてますけど大丈夫ですか、
ヒクヒクしてます
さあそれでは早速いきましょう、ラジオを聞きのあなたも一緒に考えてくださいね、
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答、
今日の担当は誰かしら、
川崎純情小町の泉杏奈です、事件事故を目撃したら110番していいか迷ったらシャープ9110へ相談してください、
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン、
さあそれでは問題です。ゆうゆうお願いします。
それではみのさんに問題でございます。
これを気になる今日はそれにしたのね。はい、
はい、みのさんはコーヒーキッチンカーをねやられているということですね、はい、当然お車の運転をはいされることになるかと思うんですが、
はい、はい、
これからも梅雨も明けました、今夏に入りました。この暑い夏、夏はやはりこう足元も首元も涼しく行きたいということで、ビーチサンダルなんか履いたりとか、はい、ちょっとクロックスとか履いてみたりとか、はい、例えばね、はい、サンダルを履くようなことってあると思うんですが、
あります、ね、
はい、はい、女性でしたら、ミュール履いたりとか、
ね、
はい、ちょっとヒールのね、うん、厚底というか、はい、そういったプラットフォームサンダル履いたりとかするかもしれませんけれども、はい、うん、そんなサンダルを履いて車の運転すること、これは、正しい行為である、丸か×か。
×。
×。
いや、すごいすぐ答えちゃいましたけど、うん、自信ありますか？
私はい、免許取るときに試験3回ぐらい落ちたんです
よ。それあれ、あんまり
結構勉強した記憶があって、
で、ね、横で古川さん大爆笑
聞いたときに、はい、なんか罰だったなっていう記憶がちょっとふっと蘇りまして、
じゃあこれはもし丸であれば、あで、ね、やっぱりもう一回試験受けました方がいいみたいなことになるけど、いいですか？
かなり危ないです
そうですね、ちょっとお隣に座ってらっしゃる広報部の古川さんもちょっとってなってますよね。
ちょっとね、
ちょっと上に報告をってなっちゃいます。
そうです、大丈夫ですか、美濃さん？大丈夫ですか？
じゃあ、美濃さんはお答えとしては×ということで、
ファイナルアンサーですか？
ファイナルアンサーです
。はい、
それでは正解は、おめでとうございます。
あ、落ちててよかった。
落ちた甲斐がありましたね、3回。ということで、はい、うん、はい、美濃さんの直感と、そして勉強の成果、はい、甲斐がありまして、まあ、罰ですね、うん。これはですね、れっきとした、はい、違反行為なんですって。そうなんですよ。はい。サンダルとか、あとはなかなか現代でいないかもしれないですけど、下駄とかね。で、運転するという行為は、運転の妨げになる可能性があるため、うん、禁止されています。
禁止なんですね、
はい、これは公安委員会遵守事項違反という違反行為に当たるんですって、はい、ですので皆さん運転するときは脱げにくい靴ですね、
はい、
はい、ブレーキアクセル踏みやすい靴履く、うん、これ、でお願いいたします。
そうですね、はい、皆さん、リスナーの皆さんね、うん、RR コーヒーさんにコーヒー買いに行ったときに、はい、美濃さんがサンダル履いてたら注意してあげてください。
そうだ、
ね、あ、今日これで運転してきたんじゃないんですかみたいなね、
小杉スイッチョン聞いてましたよみたいな、終わらせるんですか
って、ね、はい、言ってあげてください。いや、でも良かったです、美濃さん3回落ちた回が。
何度も言っちゃう
何度も言っちゃいますね。はい、美濃さんどうもありがとうございました。この後ね、ゲストトップコーナーでたっぷりお話を伺いますので、よろしくお願いいたします。以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。さてさてさてさて、リスナーの皆さん大変お待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストを迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーでーす。パフパフパフね。はい、何度もお声を出していただいておりますね。箕面博明さんにお越しいただいております。ご紹介いたします。煙突と焙煎のモクモクが目印、コーヒーキッチンカー RR コーヒーを特集です。皆さんは夕暮れ時、どこからか聞こえてくるチャルメラの音、風に乗って部屋に漂ってくる石焼き芋のいい香り、香りに導かれてホクホク出来たてのお芋を求めて部屋から飛び出る、そんな経験をしたことがあるんじゃないですか。時々見かける移動販売や屋台の香りって、なんだかワクワクしますよね。そんなノスタルジーと現代の技術が融合、コーヒー移動焙煎車で地域を駆け巡るRR コーヒーを本日は大特集です。お話しいただくのは、サントリーホールディングス株式会社デジタルマーケティング部、箕面博明さん。車で焙煎？そんな焙煎車があなたの街にもやってくる？地域や人との新たなつながりに迫ります。箕面博明さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お越しいただきました。それではリスナーの皆さんに改めまして自己紹介をお願いいたします。
はい、サントリーの箕面と申します、はい、今日はよろしくお願いします。 RR コーヒー、ご紹介いただいてますけれども、はい、今この運営というのを、担当してまして、はい、去年の6月末にキッチンカー初めて走りましたんで、はい、実はちょうど1周年ぐらい。
おー、はい、そうなんですね。
そうなんです、
はい、去年の6月ここまで暑くなかったですね。
そうなんですよ、
大変。まだ梅雨でしたもんね。
全然まだ梅雨明けもしてなかったんで、はい、もう今今年こんなことになると思ってなかったんですけど
本当に、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
あのせっかくなのでやはりですね、今お隣に座っていらっしゃいます、もう一度ご紹介させていただきましょう。サントリーホールディングス株式会社広報部の古川智明さんにもリスナーの皆さんへぜひ自己紹介をお願いいたします。
はい、サントリー広報部の古川と申します。今日はですね、美濃の見守りにお邪魔させていただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。そしてね、後ろには今日はカメラマンとしてお越しいただいております、こちらもご紹介させていただきましょう。サントリーホールディングス株式会社デジタル本部デジタルマーケティング部課長代理有村優馬さんにもお越しいただいております。
有村です、よろしくお願いします。
ありがとうございます、お越しいただきました。どうもありがとうございました。
今すごかったですね。
美濃さんと古川さんがマイクの横にわっとですね、でマイクを開けてくれたんですよ有村さんのために連携プレーですよさあ話をどんどんお伺いしていきたいと思います。まず美濃さん、移動焙煎車って何なんですか？
はい、はい、もう読んで字のごとく、うんうんうんうん、車の中にですね、はい、焙煎機、コーヒーの焙煎機を積んで、うんうん、至る所で、はい、走って行った先で焙煎して、うんうん、戻ってきて焙煎して、うんうん、というのをやってる、かなり珍しい、キッチンカーになります。
普通のキッチンカーって言われるものってなんとなくこうガス積んでたりお台所みたいなそういうイメージなんですが、そういうのではなくって焙煎のものだけ。
そうなんです、プロパンガスを一応積んでるんですけども、はいはい、車の中にだいたいですね、40センチ四方ぐらいの、はいはい、大きさの小型の焙煎機を積んでまして、
はい、
でそこで本当に中でコーヒーの豆を焼いて、
うん、
もくもくと煙が出るような、形の焙煎車になってます。
はい、それって今までどこかでやってたのかしら？
中原区の保健所にもちろんですね、営業許可を取りに行ったんですけど、
はい、
これは初めてだと、
はい、やはり
というのを言われたことがあります。
見かけたことって言うよ、うん、
ない。コーヒーのキッチンカーで、うんうん、そのまあ、もうすでにこうドリップされた液体を積んでるとか、まあ、引いたり焙煎を終えた豆でその場でドリップしてくれたりとかっていうのはいろいろこう飲んだこともありますけれど、焙煎機積んでるっていうのは
珍しいですね。
ね
そりゃ区役所の
保健所の方も
保健所の方ね、
一回確認しますと言われました
すごいですね。そして RR コーヒーというこうねお名前をつけたもの、これはまあこの後にいつどこで出没するんですかなんてこともお伺いするんですが、まずこのお名前どうやって使う、はい、どうしてこれを RR コーヒーにしたんですか？
はい、RR というのが、うん、呼びやすくするためにこの2文字にしてるんですけど、うん
はいはい、
正式名称はですね、うん、レストレーションロースターズ、
はい、
レストレーションロースターズ、ね、でこの2文字を取って RR と呼んでます、ね、でちょっと難しいなんか単語なんですけど、うん
はい、
レストレーションって元良かった元の状態に戻すとか、うんうん、疲れを癒すとか、ザ・レストレーションってつけると王政復興みたいな、まあ、昔のいいものを蘇らせるみたいな、そういう意味があって、うん、我々も人と人とのこうつながりとか、はい、コロナでこう失われちゃったような幸せな瞬間を元に戻したい、
はい、
というところからレストレーションという名前をつけました。
これは名付け親は美濃さんなんです
か？名付け親はですね、私厳密に言うと私じゃないんですけど、私も一緒にいた会議でみんなでいろんな何か知らない単語を出しながら、
へ
これかもみたいな感じになった。
じゃあもう思い入れがありますね、そのネーミングからね考えられて、で焙煎も自分で行っていて、一番いいのは目の前でその自分が入れた焙煎したコーヒーを飲んでくださるのが楽しいんじゃないですか？
本当にもうやっぱりこう匂いが出るものなんで、はい、歩いてる方がなんかクンクンみたいな感じ
で、うん、
なんかいい匂いがするぞみたいな感じでこう寄ってきていただいて、うん、 で、まあ、そこで本当に焼いたものですし、うん、あの引き立てのものを入れて差し上げるので、はい、まあ、結構そのお話もしやすいですし、キッチンカーだと、うんうん、あのお客様のこう顔が見えてすごい嬉しいです。
そうですよね。いや、でここ武蔵小杉には何かご縁があって今こういらしていただいてるんですよね。
はい、はい、お住まいの方はもしかしたら見たことがあるかなと思うんですけど、南部線に乗ってる時に小杉と中原の間に、うん、あのちょっと白い敷地があって、
ね、白い敷地が、
うん、今井上町の 13-2 なんですけど、サントリー商品開発センターと
ありますね。
あります、
はい、
ここには大きく2つの建物があって、はい、あの商品開発、まあ製品を作る上で必要な技術の開発とかをやっているところと、はい、もう一つがあの研修施設、この二つがあるんですけれども、はい、キッチンカー、あのここを拠点に、
うん、
あの営業をしてます。なので、はい、もう川崎の地元の企業として川崎の市内で営業しようというふうにしてます。
皆さんはずっとそちらにお勤めでいらっしゃってるんですか？
私はあの小杉自体はこうこれまでは縁はなかったんですけど、この、うん、あの取り組みを始めてから、うん、まあ大体2年ぐらいですかね、構想から経ったんですけど、はい、うん、それ以降はもう週3、週4であのそこにおります。
あのこの辺りに住んではいらっしゃらないけれど、もう週3、週4で、この暑い中、
はい、
ご苦労様です。
もう今ではもうすっかりもうあのオフィスに行くよりそっちの、あの開発センターの方が私の本拠地になっていて。
そっかそっか、
はい、
オフィスっていうのとはまた別に、
また別なんです。
開発センターだから、はい、まあ皆さん的に言うとそこはオフィスではなくて、本当にご自身で何かこう、うん、作っていくようなセンター拠点なんですね。あ、なるほど。じゃあもう すっかり武蔵小杉の人ですね。
はい、はい、まあ、そんな乗れるように頑張ってます。
さあ、あの先ほどからその焙煎機を車の中に積んでるんですよ、煙突からこうもくもく出てるんですよなんて話をね聞かせていただいておりますが、もう少し詳しくリスナーの皆さんにお話しいただけますか？
はい、あの紹介もいただいたんですけど、はい、あの焼き芋屋台昔あったじゃないですか、うん、あのこうチャルメラの音できて、はい、あのこういい匂いがしてきてみたいなのが実は、うん、あのこのキッチンカーのモチーフになってます、はい、なのであの車の後方のところにですね、あのちょっとスモークをかけたあの煙突をあのつけて、
はい、
そこからあの焙煎してる時は本当に煙が出て、うん、というような形になります。でもう一つだけあのちょっと特徴があって、はい、あのカウンターを置いているんですね。でキッチンカーって普通はこう商品の受け渡しが中心になるんですけど、はい、我々はあのスタッフとお客様で喋るとか、はい、あのお客様同士でちょっと肘ついて喋れるようにちょっと泊まり木っていう風に呼んでるんですけど、
はい、
あの肘ついて荷物を置いてできるようなカウンターっていうのをあの設置しております。
それって走り回ってる時は？
あ、走り回ってる時はもちろん外してます。走り回ってる時やってもなんか
大変な
回です。中原警察署さんに怒られて
る。そうですよね。サンダルどころの話じゃないですよ、結構さん。
そうだよね。
そうそう
びっくりお客さんも一緒に走ってるの
か。暑いから無理無理無理です、はい、
そうなんだ、うん、その後ろからもくもく出てくるっていうのは、あの香りがやっぱりそこから出てくるからいい香りが漂うんですね。
そうです、あのやっぱり焙煎してる時の香りってなんか喫茶店とか、あとこう焙煎所に行ったことある方はあのこう嗅いだ覚えがあると思うんですけど、すごく香ばしい匂いで、なんかこうお腹が空いてくるような甘い香りがしてきて、あのそれがすごくあの好評いただいてるような感じ。
はい、先ほどそのゆうゆうも言ったけど、はい、作っちゃったコーヒーをね、うん、入れていただけるような、うん、そういうねあのキッチンカーもあるかもしれないんだけど、うん、
もちろんそれも美味しいですよ ね
、うん、香りって大事ですよ ね、
ですね。
何でもそうなんですけど、クレープ屋さんのキッチンカーがあっても、うん、焼いてる時ってやっぱり香りがこう来るじゃないですか。その人のこのね嗅覚にこうね導いていくような香りをね出しているこのキッチンカーキッチンカーのキッチンカーなんですが、はい、なんでキッチンカーにしようとしたんですかね。始めたきっかけなんか教えていただけますか。
はい、これはやっぱりコロナの影響はありました、うん、はい、あのコロナになってやっぱり外出自体がちょっともう難しくなったりとか、はい、遠出してみたいなことが難しくなった時に、やっぱりあのお家のそばまで行ける、
はい、
こちらから行けるし、あとその人と喋る機会って減りましたよね。
このね、コロナ禍特にそうですよね。
やっぱりこう 喋りたいって僕すごい根源的な気持ちかなと思ってて、はいはい、あの家からちょっと出たすぐそこに屋台がいて、うん、そこでこう店員と喋ったりとか、うんうん、まああの近所のお仲間さんと、はい、井戸端会議をしたりですとか、うんうんうん、なんかそういうのができる場としてあキッチンカーってぴったりじゃないかなっていうのがあって、はい、キッチンカーを選びました。
そこからのきっかけで。
そうなんです。
でもその保健所さんでしたっけ、
はい、
がねびっくりするぐらい
のことだから
これをどうやってどうこう具体的にやっていこうとかどれぐらい時間かかったんですか。
そうですね、うん、ガガガッとやっちゃったんですけど去年の6月末に初めて営業したんですけど、はいうん、車自体は3ヶ月ぐらいで本当に作って
作った。
そうです。あの
作ったそこ裏返った
さあ車を、まあ、作ったわけじゃないですけど車をサラの車を、はい、あのいただいて、はい、でそこから、まあ機材を設置したりですとか、うんうん、もちろんいろんな保健所に行って申請を出したりですとかは、はいうんうん3月から6月ぐらいの間で、もうこれもみんなあのチーム総出で文化祭みたいな感じでしたけど、ガガッと作りました。もうずっとその間はあの武蔵小杉のその敷地にみんなで毎日のように集まって、はい、疲れたねと言って飲みたいところだけど、でもコロナっていうところであのお家に帰ってやっちゃいました。
3ヶ月って早い方なんですかね。私ちょっとイメージがよく
わかんない。相場がわかんないですね、
う
ん、
相場というかやはりご自身たちで早かったねってい う, こうなんか自信に満ちたものってありました。
はい、あのもう日に日に出来上がっていって、あとはまあそのやっぱりあのサービスなので、うん、その機材を積み込むだけじゃなくて、はい、ちゃんとこう接客できるような、うん、あの準備、
はい、
接客の準備っていうところも含めて、うん、あの結構クイックにできたのかなと思ってます。
そのね暑いねって言いながら大変だねって言いながら皆さんで作り上げた時のまたそれ喜びとか感動って今思い出しても大きいんじゃないですか。
大きいですね。
ね
え、あの初めて営業した時はやっぱりすごい感動しましたし、あのとにかくですね我々こう地元のためになるみたいなのをすごい大事にしてまして、はいうんうん、あの一回出店してさよならみたいな感じじゃなくて、うんうん、その町にこう馴染めるようにあのお客様とこうとにかく会話しながらでこういいところも悪いところもまあこう全てお聞きした上でこう直していくみたいなこうことをしたので、うん、なんかこう一緒に作り上げてるというか町の皆さんから声いただいてあの良くしていくみたいなことをやってきました。
はい、ありがとうございます。これまでにどこに出店したりとかしてるんですかね。
はい、うん、あの川崎市内がまあ半分から6割ぐらいですかね、はいうんうん、であともう残りはあの東京のまあ南の方、
うん、
品川区とか世田谷区とか、うん、あのそういったところになってるんですけども、
はいはいはい、
今で言うともう本当にこの近くだと、ね、あのクラウドタワーの
あーここから近いクラウドタワーですね。
ともう3分ぐらいだったんですけど、はいはいはいはい、だったりあの近いところあの先ほどお伝えしたそのあの商品開発センターの正門の前で営業していたり、うんうんはい、川崎市内他上り島ですとか、うんうんうん、多摩川の河川敷ですとか、うんはい、あのそういったところで営業しています 。
あはい、ありがとうございます。あとその何出没だけ出店だけじゃなくって何か取り組みもされている取り組みをされていたってお伺いしてますが。
そうなんです、あの、うん、いくつかやってるんですけど、はい、最近あの百合ヶ丘ですね、うんうん、麻生区の、
はい、
あとそこにサンラフレ百合ヶ丘っていうような団地が、あそうですね、
はい、
チラシがそうなんですけど、うんうんうん、あってですね、
はい、
結構あのここの団地をお持ちなのが UR 都市機構さん。
あ、はいはいはいはい。
はい、であとはあの百合ヶ丘の地域包括支援センターといって、
はい、
まあ、民生委員と抱えられているような、はい、方々とちょっと手を組んで、うん、家から一歩出る外出のきっかけをコーヒーで作ろうと、で地域の顔の見える関係性づくりというのを一緒にやっていこうということで、うん、あの5月と6月に出店をしました。
うーん、
聞いてみると、はい、結構高齢の方で、うん、特に男性の方とか、うん、こうあまり家から出なくなって、うん、でそれがこう認知症のこうリスクが高まったりとか、うん、あの独居老人みたいなこうそういった課題につながってるみたいで、あの健康セミナーとかってやると、はい、まだ健康じゃんみたいなこと結構あるみたいで、コーヒーとか焙煎とかであのちょっとこういいきっかけになるということでちょっと一緒にやらせていただきました。
あ、じゃあその コーヒーで楽しみましょうってまず皆さんにお伝えして、で来ていただいた方にはその健康的なそういうね、なんか骨密度とかも測ってたんですかそこでは。そこでは、
はい、あの1年あって初めてだったんですけど、集会所コラボっていうことで、あの出店してるすぐ横に、うん、あの集会所に、はい、骨密度の測定ができる機器を、
はい、
であとはあの健康の講話みたいなこともやって、うんうん、あのそこでこう顔の見える環境を作っていくみたいなことをやりました。
皆さんそれはたくさんの方がご参加いただけました。
そうなんです、ね、たくさんの方本当に来ていただいて、はい、あのそのこれをやった2日間の間で久しぶりに会った住民の方とかがいたりとか、あらみたいな感じになったりとか、いい、ねうんうん、私もあの接客しながらそばで見てたんですけど、はいはい、すごい素敵な光景が。
そうですね、暖かいですね、
はい、そうなんです、う
ん、はい、ありがとうございます。
あ、ゆうゆなんかおさん、あのみのさん、はいはい、リスナーさんからですね、ちょっとこんな情報も今入ってまして、
はいはい、お願いします。
そういえば点点点、昨日、うん、のぼりと遊園未来の場オープニングオープンミーティングでも RR コーヒーさんお話ししてたという情報が、宮本学さんから入ってますけれども、こちらの情報は なんか都市伝説かなんかですか、はい、本当の話ですか。
あの
どうなんでしょう。
まさにあの、はい、実は私があの登戸とのその宮本さんですから、はい、オープンミーティングというのに出席させていただいております。あのこれもですね、あの登戸駅の付近でキッチンカー出してるんですけど、はいはい、あの小田急電鉄様が、うんうん、あのちょっとこう街づくりのにぎわいの一環としてキッチンカーを誘致していただいていて、我々それあの参加してるんですけど、せっかくだからこう出してるみんなと、住民の方と、うん、こう地元の商店街の方とか含めてみんなで一回こう顔を合わせるオープンミーティングをやろうというの昨日あって、実は私と
有村さん
も昨日そこに行ってまいりました。
ご参加されてた、
はい、なるほどそういうことだったんですね。じゃあ宮本さんから
の宮本さんありがとうございます。情報は
正しかったと、
ね、情報ありがとうございます。
情報がね入ってきたんです。
機密情報
が
ありがとうございます。
箕面さんって、うん、今ねあのちょっとこんなことやったんですよってちょっとね自慢げにいろんなこと話していただいてるんですけれどね、もう一個自慢げにね話したいことがあるらしいんですよ。その、
う
ん、サンサンカフェの時にね骨密度を皆さんに測っていただいた、
はいはい、
その時なんとご自身も測っちゃったらしいんですよ。
あ、骨密度、
はい、そしたら何ですって。
A 判定でした。
A 判定というのは何なんですか。
100人に1人レベルの硬い骨密度だった。
自慢ですよ
これ
ご自慢ですよ。
でも私も自慢しちゃうかも、そんなこと言われたら。
何ですか。
え、違う骨密度がいいなって言われたらこれでも自慢ですね。それは自慢させてあげましょう、
びっくりしちゃった。ゆうゆうも100人に1人なのかな。
100人に1人のおしゃべりということで
何かされていますその骨密度 A になるために。
コーヒーは関係あるんでしょうか。
コーヒーは多分関係ないと思うんですけど、まあ、日に当たるこう時間が長いとかそんなことがあるのかななんていうのはあのちょっとその場では言われたんです
が、日に当たる光合成ということ
ですか。でもそうか、
まあでもあ
の日に当たることは必要だ。
あの、まあ、親に感謝しなさいという
か。そう出ました。それでよかった。
よかった。そこに話を持っていて。お母さん聞いてくださって
聞いてくれてますか。
よかったです。もうこれで締めたいと思います。いやその地域の見守りのねお話を今お伺いしたんですが、顔の見える関係っていうねあのフレーズを何回も言っていただいているんですけれど、うん、こうなんか骨密度測ろうよって言って出てきていただくんではなくて、コーヒー飲みながら皆さんでアットホームな感じで、そしてご自身たちも楽しんでそこの住民の方たち と触れ合いを求めて、でそんなあの関係づくり大切にしているということなんですけれどね、これからもそういう大切なこと何か考えていらっしゃいます。
そうですね、やっぱりこうあの開発センターがあるこの小杉エリア、うん
はい、
もっともっとあの地元に貢献したいなっていう思いが結構ありまして、うんうんはいはい、あの結構こうイベントごととかもたまにあったりするんですけど、うんうん、もっと日常的に、うんあのちょっと顔を合わせられるとかっていう場って必要かなと思っていて、でそういう時にこうすぐ来れてすぐ帰れる、まあキッチンカーって結構便利かなというふうに思ってるので、なんかあのもっとこの小杉エリアの地域交流の促進とか、あのこう北側に住んでる人が南側に行くとかその逆とか、あのそういったこう移動の促進とかっていうのにちょっとこうどうにか力に 慣れないかなっていうのは私のこう最近考えてる今後の野望の一つになります、
はい、ありがとうございます、はい、先ほどのそのサンサンカフェの UR 何でしたっけ、
組織交換、
結構お年を召した方たちがたくさんいらっしゃるようなそういう集合団地だったりすると思うんですけれど、はい、まあお年を召した方たちばかりではなく、そのRR コーヒーさんが来た時に住民の方たちがね、先ほどああこんにちは久しぶりだねって話すように、RR コーヒーの箕面さんたちもあれあの方先週は買いに来たけど今週買いに来ないねとか、うん、そういう何か地域の防犯違うな、
なんだろう、
うん、地域見守り隊か、
安全とか
なるといいですよね、
は
い、
あの町屋、荒川区の町屋でも実は出店してるんです、うん、ちょっと遠いんですけど、うん、あのそこの地元のパトロール隊の方々からは、はい、あのキッチンカーがいるだけで1個の防犯拠点みたいな風に、
うん、そうですよね、
まあ、やっぱりこう人の目とか、うん、あとは実はゴミ箱っていう意味でも結構地域のためになってたりとか、うん、
なるほど、はい、
はい、うん、あの結構やっぱりこうサービスとそういうこう地域のための貢献、うん、結構表裏一体で、はい、あの同じなので、はい、もうそういったところはぜひ今後も強化していきたい。
そうですよね、お年を召した方たちだけじゃなくてもやはり今会話することの楽しさ、あのね寂しさがあったりすると、うん、じゃあ今日はコーヒー屋さん来てるからさんさん、あの RR コーヒーさんに行ってみようかって言って、でスタッフの方たちと話した時にスタッフの方たちがその方の生活が見えてきたりすると、うんうん、ね、あれ病気って言ってたけど大丈夫かなとかね、また声かけてあげられますよね。
そうなんです、あの、うんうん、ちょっと他のコーヒー屋さんやってないかもなんですけど、はい、実はオンラインのサイトの方に常連さんのインタビュー記事みたいなのが出てたりする、
はいはいはい、
こう愛してくださってる方、利用してくださってる方の、うんうん、はい、その人、あの全然コーヒー関係ないんですけど、うん、その人が幸せだと思う瞬間とかを特集して、はい、こうどんどんこう一緒な、こうなんだろう、チームじゃないですけど、はい、同じようなこうコミュニティになっていきたいというか、うんうんうん、そういった思いでそんなことをやってます。
そうですね、
結構あの常連さんは、はい、先週いなかったよねとか、
あ逆にね言ってくださってね、
あれいなかったよね、なんかあったとか、うん、そういう方も結構多くて
嬉しい人間関係ですね、はい、ね、はい、本当にもちろん会社のねスタッフの同士でも仲良かったりするんですが、そうやって地域地域でね、いろんな顔見知りができていくと楽しいですよね、うん、人生としてもね、はい、ありがとうございます。さあ活動を通じて何を伝えたいですかね。これは実は箕面さんと古川さんにもお伺いしたい。ちょっとご準備くださいね。箕面さんお願いします。
はい。今回ですね、我々はまあキッチンカーと、うん、あとあのインターネット通販というのを組み合わせたのをやってるんですけど、はい、やっぱりあの我々まあ飲料の提供してるんですけど、はい、やっぱ飲むっていう行為だけじゃなくて、うん、あの飲むことを通じて人と会話が生まれるとか、あの心が癒されるとかっていう方が、なんかあの飲み物の本当の価値なのかなっていうふうに私は信じてるところがあって、はい、まあ、そのためにあの単なるこう商売としてのキッチンカーだけじゃなくて、地域に賑わいを生み出すとか、あのもしくは課題を解決するとか、あのそういったこうあのただの消費じゃない価値っていうのをこう生み出していくというのをちょっと今後行きたいなというふうに思ってます、
はい、ありがとうございます、はい、古川さんどうですか。
そうですね、あの私偶然にもあの武蔵小杉に、はい、あの住んでおりますので、
あら大丈夫ですか。
大丈夫です私非常に武蔵小杉愛しておりますので、まあ、このキッチンカーを通じて、うん、あの武蔵小杉に少しでもあのハッピーを提供できたらなというふうに考えております、うん、ありがとうございます、
ありがとうございます。さあ最後になりましたが告知をお願いします。どこに行ったら RR コーヒーさんのコーヒー飲めますか。
はい、一番近くは先ほども出てきた、はい、あのプラウドタワー、はい、武蔵小杉、毎週月曜日、はい、12時から18時、
はい
はい、営業しております、うん、もう一つこの近くで行きますと、丸子橋、多摩川の河川敷の丸子橋、あの新丸子の駅から、はい、あの行ったところ、丸子橋のふもとのところでは毎週日曜日、はい、10時半から16時半営業しておりますので、はい、あのぜひ足を運んでいただければと思います。
はい、ありがとうございます。ホームページかなんかもあります。
そうです、あのであの、まあ、どうしてもキッチンカーなんで台風が来たらさすがにこう ね、 あうね、あの出店できなかったりとかっていうのもあります、うん、なので、うん、あのツイッターとホームページで、スケジュール、それから今日は残念ながら行けませんみたいなところはあの発信しているので、はい、あのご覧いただければと思います、はい、RR コーヒーで検索いただければ出ます、はい、
ありがとうございます。 本日はコーヒーキッチンカー RR コーヒーのデジタルマーケティング、サントリーホールディングス株式会社デジタルマーケティング部の箕野裕明さん、そしてサントリーホールディングス株式会社広報部の古川智明さん、そしてカメラマンとしてもお入りいただいております、サントリーホールディングス株式会社デジタル本部デジタルマーケティング部課長代理の有村優馬さんにお越しいただきましてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。まだいてくださいね、はい、まだ喋りたかったら後で喋りたいって言ってください、ね、
はい、以上ゲストさんいらっしゃいませのコーナーでした。さあここでもう一曲ゆいゆい聞いてもらいましょうかね。
はい、はい、では、ね、本日の2曲目はですね、うん、今日、表で、走り回ってくださっています AD のルルお姉さんが、
はい、
どうやら、うん、スタジオに今ですね、うん、はいはい、あの小杉フェスタ座長のヒデさんもお見えになってるみたいなんですけども、はい、ヒデさんから、うん、リクエスト曲を、預かりましたということで、はいはい、教えていただきましたので、はい、お届けいたします、はい、大黒摩季夏が来る。
体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
中原区で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください。注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
毎週木曜日午後2時からお送りしています川崎ショータイム小杉スイッチオン、続いてのコーナーは今日の1分防災ゆいゆいお願いします。
はい、皆様災害時に必要となる備蓄品っていう風によく聞くと思うんですけれども、うんうん、人間が生きていくためには1日お水どれぐらい必要かと言いますと、うん、3リットルとは言われてるんですって、うんうん、1日1人、1人1日3リットルの飲料水、これをですね、特にこれ夏、脱水、の症状がね出ると本当大変ですから、
はい、
今備蓄でお水ない方はこの水がね水道止まっちゃうことも考えられますので、ぜひ備蓄品として1人分3リットルの水なんとか確保しておくように、してみてください。
はい、ありがとうございます、はい、今日の1分防災でした。川崎ショータイム小杉スイッチオン、時にはもう早口でね聞き取れなかったかもしれませんが、あと少しとなってしまいました。いただいているお便りをご紹介しましょう。
はい、ご紹介します。先ほどもね、はい、お読みしましたけれども、はい、ゆいゆう、どんなマドンナ恵子さん、こんにちは。
ありがとうございます。
キッチンカーで焙煎って、これからの季節暑くて大変ですよね。上りと遊園でもコーヒーの香りをお待ちしてます、うん、ということで、玉区在住45歳になってしまったヤフージャパン地域クリエイター宮本さんよりでございます。
宮本さん、いつもありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
うん、
それから
ぜひ、ね、買いに行ってください。
ね、暑い中お疲れ様です。新潟もかなりの暑さ。昨日は38度でした。新潟にもいろんな、キッチン屋台がありますね、うん。昔は冬になると焼き芋、
はい、
季節関係なくラーメン小池さんが、うん、コロナの間は来てましたね。あと自販機で言いますと、うどんやそば、食パンにマーガリンを塗ったトースト自販機、40年前くらいから、ある自販機、今も活躍してます。
はい、
ラジオ録音してるので後で楽しく聞きますね。うん、暑さが続くので体調には気をつけてください。
はい、
ルルお姉さん、この暑さでイライラしないでね。AD 頑張って、うん、新潟のタズオさんからです、はい。ありがとうございます。さあさあ、それからどんどんいきますよ。うんうんうん、はい、けいこさん、はい、ゆうゆう、るるお姉さん、しちゅうさん、こんにちは、たまちです。
こんにちは。
今年は梅雨明けも早ければ、梅雨入りも早ければ、うん、梅雨明けも早かったですね。
早かったね。
梅雨明け前から連日の猛暑、はい。こんな時には冷たい飲み物が欲しくなりますね。うん、RR コーヒーさん、キッチンカーということは、うん、焙煎したばかりの豆で入れるアイスコーヒーを飲めるということでしょうか。今度飲みに行きたいです。ということで、常連ですな、たまち。
私、だけど美味しかったよ。
ぜひね、たまちさんも、はい、買いに行ってください。
はい、
それから、メインパーソナリティの DJ けいこさん、はじめスイッチオンファミリーの皆様こんにちは。暑い日が続きますね、はい、本日は RR コーヒーさんの特集、移動焙煎車とは初めて聞きました、はい、どんなものなのか楽しみに聞きます、うん、ということで佐藤亮太郎さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
それからけいこさん、ぺこちゃんさん、
はい、
はい、先日は生放送お疲れ様でした。けいこさん見に行かれたんですよね。
そうなの、ぺこちゃんさん
のね、はい、マドンナ様が生放送中、うん、スタジオの外から応援してくださいました。感激です。ということで、
いや、ぺこちゃんさん、
お便りくださいました。
ありがとうございます。
お疲れ様でした、ぺこちゃんさん、
はい、
あ、とばちゃ
んさんも言ってくれてる。トガちゃんさんはね、いっぱいいただきましたけどね。
はいはい、
トガ、あ、じゃあちょっと待って、先にたまちさんのフロンタレ情報。
お願いします。
は
い、
先週の土曜日に行われたジュビロ磐田戦、前半山根選手の先制ゴールが決まり、1対0で折り返すも、後半に同点とされ、そのまま引き分け、今週、次節は今週末、7月2日、アウェイのセレッソ大阪市戦、ヨドコウ桜スタジアムで19時キックオフ。こちらはネット配信での応援よろしくお願いしますということでございますよ。はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。はい、さあ、いつもいっぱいいただいてますが、はい、ありがとうございました。さあ、皆様本日のゲスト様もう一度ご紹介いたしますよ。コーヒー移動焙煎車で地域を駆け巡り、地域や人との新たなつながりを大切にしたいということで、サントリーホールディングス株式会社から、箕尾博明さん、そして古川智明さん、そして有村優馬さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
もう一度ホームページ何を見ればいい？もう一回、何で検索したらよい？
RR コーヒーで、はい、検索いただければ、カタカナでも英語でもどっちでも出ますので。
はい、ありがとうございます。川崎ショータイム小杉スイッチオン、あっという間に58分でした。いかがでしたでしょうか。本日もお忙しい中、たくさんのメールいただきましてありがとうございました。この番組は各社の提供でお送りいたしました。ここまでのお相手は DJ 恵子と
相川優優でした。
さあ、それではみんなでさようなら言いたいと思います。せーの、さようなら。